それでは本日のメッセージの聖書箇所を拝読したいと思います。本日のメッセージの聖書箇所は詩編の91編となりますので、お開きいただければと思います。2017年版の聖書ですと、ちょうど1030ページに届くかと思います。詩編の91編と、それではお読みします。井戸高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。私の下げ所、私の砦、私が信頼する私の神と。主こそ狩人の罠から、破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を下げる。主の真実は大盾、また砦。あなたは恐れない。夜襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけで。それは我が下げ所、主をいただく方を、あなたが自分の住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主はあなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるから。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじる。彼が私を愛しているから、私は彼を救い出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求める、私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に。以上の箇所より、疫病と伝染病からあなたを守ることができる神と題して、高橋先生にメッセージを取り継いでいただきます。
現在ですね、世界で一番感染が広がっているニューヨークのですね、クオモ州知事が最近の会見でこんなことを言ってました。自宅待機命令を出したときにですね、悪夢を見たんですね。1900万人もの州民に史上初めて家にとどまっているようにと言った。強権発想だった。それで本当に感染症患者が減るのか、減らなかったら何が起こるだろうということを知りました。もう一つはね、家に出るな、恐ろしいといった結果として、でも生活を維持するための流通関係の人や医療関係者や警察や消防や電力関係の人とか、家に閉じこもって出てこなくなったらどうしようって思ったそうです。でも心配なかった。本当に多くの人が自分の身の危険を犯して仕事に行ってくれた、必要な仕事です。この前イースター礼拝の時にですね、ニューヨークの日本人看護師さんの方がね、ボランティア、こういう時だから私は働きたいと言って仕事に行ったのはいいんだけどね、なんと次から次と人が死んでいく。そして人工呼吸器が足りなくなったから、やった仕事が人工呼吸器のスイッチを切ることだった。次から次と患者に向かっていかなきゃなかったって話ありましたけど、 そのような悲しみ、痛みを体験しながら働いてくれる人がいて、今ニューヨークは大幅に感染数が減り出しています。どうして私たちはそのようにですね、自分の身の危険を犯してでも働くことができるかというと、だいぶ前にですね、星野富弘さんが、これ見にくいですけども、厳しい自然の中で育つ美しい紫色の花を咲かせるですね、高山植物の小田巻の絵とともにこういうことを書いてるんですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。本当に私たちはですね、生きるっていうことはいつも危険と隣り合わせなの。この詩篇91編の前は詩篇90編、詩篇90編というのは人みんな死んじゃうんだよね、神様は人を地に帰らせてね、人の儚さを言ってるんだよというのは詩篇90編だ。その後詩篇91編でですね、神あなたを守り尽くすことができるんだって書いてある。あまりにも楽さで、だから詩篇91編というのはね、本当っていう感じで読まれる場合があるんです。悪魔がイエス様を誘惑した時に用いたのが詩篇91編11節12節なんです。悪魔は40日のですね、イエス様の荒野生活を最後にこう言ったね、悪魔はイエス様をエルサレム神殿の頂に立たせてこう言った、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。だって詩篇91編11節12節ってこうあるじゃないか。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼はその両手であなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。詩篇91編は元かどうか試してごらんよって悪魔を試したんだ。その時にイエス様は何と答えたか、あなたの神である主を試みてはならないとも書いて、神様は私たちを守ろうと思うんだったら守ることができる。でも私たちは時に命の危険を犯してでも動かざるを得ないとか、結婚する時の制約文、あれはよくできてんだよ、短いけどもね。みんなが約束しなきゃいけないのに、特に男に約束迫られるのはですね、あなたは命がけでパートナーを守るって決意があるかということだと思うんですよ。命がけでパートナーを守るっていう決意を表明しない人はキリスト教会で結婚できない。だから私たちはどっかでそれを制約する必要があるということなんですね。でもやっぱりね、私たち病気になりたくないし、災いにも会いたくないんです。そういう中で詩篇91編はやっぱり励ましになる。一節は、意図高き方の保護のもとに座る者はって訳すことができる。隠れば保護、英語で言うとシェルターですね。神のシェルターのもとに座る者は全能者の陰に宿っている。全能者っていうのはこれは英語にするとシャダイなんですよ。エルシャダイ、エルシャダイとかいう賛美がありますけどもね、シャダイ、全能の神、その方に私たちは身を避けることができるんだ。だから私たちは死に向かって、私の避けどころをまた取りで信頼している私の神と告白できます。すいません、詩訳読んでおりますけど、信頼をしながら生きているんです。ただ 本当に信頼してる相手がですね、みんな一緒に行けばね、赤信号だって怖くないっていうのか、それとも本当に光があれと一言でおっしゃった、そして光を創造された全能の神に信頼するのか、誰に信頼するのかが問われている。そして続けて、誠にこの方があなたを救い出してくださると言って仕掛けられた罠から、また恐ろしい疫病から私たちを救い出すことができるんだ。仕掛けられた罠っていうのは、私たちがこの世の中でね、目立った働きをするときにしばしばね、足を引っ張る人間が出てくるんです。仕掛けられた罠、そういうものがある。だけどそれを恐れしたら何も動くことができない。そこで私たちが信頼するのは、その仕掛けられた罠を無効にしてくださる神様に信頼するんだ。そういう中で4節で、主はご自分の羽であなたを覆われる、その翼の下にあなたを身を避けている。三翼の下、神様はその翼を広げて私たちを守ってくださるんだ。これ昔ですね、本当に家が焼けて、ね、鶏が住んでたね。でも母鳥は小さなヒナを翼の下に隠していた。そして火事が終わった時に親鳥は丸焦げになってたんだけども、ヒナが、ね、生きてるという話があります。それと同じように、神はご自分の羽を広げて私たちを守ってください。この三翼の影っていうのは、実は宇月のテーマなんですね。モアの女であったルツさんがイスラエルの神に救いを求めてきた。あなたはその翼の下に身を避けてきたんだっていう表現があります。そのように神様はどんな人をもですね、助けを求める人を守ってくださるんだよ。そしてその上で、主の真実は大盾である。大盾っていうのは、もう矢が飛んできても大きな盾だから守ることができる。まあ、その後の言葉ですね、鳥と訳すのか、それともマゼと訳すのか、僕はマゼと訳したんですが、これは要するに小さな盾でね、これは敵と戦う、そういうことも必要だからって言ったんです。でもそういう中で本当に私たちを守ってくださるのは主の真実なんだ。後で歌いますけれども、グレイクイサルフェイスオネスト、父なる神、父の神の真実はなんです。本当に神様の真実が私たちを守ってくれるんだということなんですね。そういう中で著者は5節6節で、夜の恐怖も昼に飛び来る矢もあなたは恐れない、また暗闇を歩く疫病も真昼に襲う滅びをも。この疫病っていう言葉は、しばしば英語でペストと訳されることがある。最近ですね、この感染症の問題になってからですね、戦後流行ったアルベル・カミュのペストっていう小説が読まれ、多く読まれているんですね。で、そういうその小説の中でですね、この、ペストの感染した人に助けるためにですね、立ち上がった何人もの人がいるんだけども、そういう中で自分自身も感染してしまった、そして亡くなった人がいた。で、多くの人は本当に、あの人はね、本当に身を犠牲にして戦って亡くなってしまったって。その時にですね、あるご老人がね、こう言った。でもね、一体何かね、ペストなんて、つまりそれが人生ってもん、ペストなんて人生なんだよ。言いたいのは、人生ってのは基本的に何が起こるか分かんないんだよってことなんです。で、その神がその小説の中で言ってるのはですね、要するに世の中はある意味では不条理だらけ。で、それをどうしてかなって問うんじゃなくて、世の中は何が起こるか分からない、その中で問われているのはどう生きるかっていうことなんだってことなんです。 神は、まあ、虫の王者だったっていう解釈があります。わかんないです。でもね、一つだけ明確なのは何かっていうとね、こう聖書を通してだってどうして災いが起こるのかっていう説明はつかないんです。でもそこで問われてるのは何かっていうと、災いが起こる中で、ね、不条理が起こる中で、あなたはどのように生きるのかっていうことが神様から問われている。なぜもあなたはここでどうするのかっていうことが問われている。さらにですね、真昼に襲う滅びと訳したんですが、これはあの真昼の悪魔とも訳すことができるんですけど、真昼の悪魔っていうのはね、何かっていうとね、こんなことやってて意味があるのかなとかね、一日中家に閉じこもらざるを得ないんだよっていうですね、こうなんか倦怠感、これが人をね自身に追いやったりすることがある。でもそういう時に、でも私たちが主に信頼している時に、主はたとえですね、あなたの周りに1000人が、また1万人が倒れるようなことがあったとしても、神はあなたを守り通すことができるんだよ。あなたにそれは近づかないって言ったとき、疫病は滅びがね、千人襲ってもあなただけは守られるってことだってあり得るんだよ。それどうしてかっていうと、神様が一人一人ちゃんと見てるからっていうことなんです。あなたが見るのは本当に神を知らずに滅んでいく人々なんだ。私たちは、ね、神を信頼している者は本当に間違いで死ぬことはないんだよということなんですね。神様は守り通すことができるんだ。それはあなたが私の酒どころである主を意図高い方を住まいとしたからである。神を住まいとするっていう表現、神を住まいとするって表現は詩篇90篇1節にあった表現なんです。神を住まいとしながら亡くなっていくこともある。神を住まいとしながらあらゆる災いから守られるってこともある。大切なのは神様が守っててくださるっていうことを知ってる人の生き方なんです。そしてそういう中で10節、災いはあなたに降りかからず、伝染病もあなたの天幕に迫りはしないと訳したんですが、新科学10節で疫病って訳されている言葉は、さっき6節でですね、疫病って訳した言葉と違う言葉なんだからですね、これは僕はあえて伝染病と訳した、その方がなんかピンとくるね。ここで災いとか、ね、伝染病とか、さっき言った疫病とか滅び、この4つの言葉全部違った言葉なんですね。要するに私たちのコントロールを超えた災い、いや実は人生ってのはコントロールできないことの方が多いんです。そういう中でね、諦めの中に生きるのか、それともね、何が起こったとしてもそれは神の御手の中で起こるんだから、私に問われているのは神様から求められている生き方をすることなんだ。そういう中で11節ですね、さっき言ったサタンが引用した言葉が11節12節出てくるんです。でもね、これ面白いのね、サタンがですねイエス様に向かって言った時に言葉を省いていたんです。この中で鍵の言葉は何かっていうと、主は全ての道であなたを守ってくださると、全ての道って書いてあるんですね。その部分をサタンが省いたって。全ての道って、私の人生の全ての道を考えるときにね、災いが起こるんですよ。最終的に私はどこかで死ぬんですよ。それら全ての道が主の御手の中にあるんだよ。そして神は守ろうと思ったらあなたを守ることができるんだよっていうことを言おうとしています。大切なのは主に信頼することなんだ。 だから、ね、イエス様が捕らえられそうになった時に、ペテロがですね、大祭司のしもべに剣を取って、かかっていった。その時にイエス様はおっしゃった。神様はこれを守ろうと思ってたら守ることができるんだから、なんでお前は剣を抜くのかって言いました。そういう中で、私たちは神様の守りを信じているから、平和の使者として生きることができるんだ。13節、ね、獅子とコブラが、コブラをあなたは踏みつけるんだ。若い獅子と蛇と踏みにじろう。これは、イザヤ書11章でですね、小さい子供が、ね、若獅子、ライオンを持っているとか、血の実はコブラの穴の上で戯れるというふうに書いてあります。これはまさに、ね、エデンの園において人間が全ての動物を治めていた、そういう状況が神様を実現させることができるんだよってことを言って、その中で14節ね、これは神様の言葉は14節からなんて言うんですけども、彼が私を恋しがってるから彼を助け出そう、ね、私たちは、ね、大切なのは、ね、主を恋した主を愛する、私たちが主を愛する、そして主にすがるときに、主はあなたを守ってください。私を呼び求めれば彼に答えよう。私は苦しみのときに彼と共にいる。本当にですね、主は私たちと共にいてくださるんだよっていうことを共に覚えたいと思います。それは人生の中で私たちはいろんなことを通して体験できる。そして最後に、私は彼を救助し、お花を与えよう。長い命で彼を満ち足らせ、私の救いを彼にさせよう。本当に私たちは人生の中で祈りながら、ね、生活していく中で振り返ってみると、ああ、神様は守ってくださったなということを覚えることができる。でもね、神様はいつも私たちの願い通りにしてくださるわけじゃない。だからよく言われるようにね、神様に祈るっていうことはアラジンの魔法のランプをこするようなことと違うんだよ。願い通りにならないことはある。でも振り返ってみたら、ああ、神様は一歩一歩を守ってくださったなっていうことを体験できるってことです。あんまり軍隊の話するのはね、好きじゃないんだけど、アメリカの軍隊に入った人ね、希望する人ね、みんな聖書を配れる。で、軍隊用の聖書でね、面白いことがあるんです。ね、軍隊用の聖書で一番最初のページに出てくるのは、創世記じゃないんだよ。詩篇91編なんです。ね、軍隊用の聖書で一番最初に開くと出てくるのは、詩篇91編なんですよ。創世記の前に。それどうしてかっていうと、まさに詩篇91編、ね、あなたが、ね、主に信頼して出てくるとき、主はあなたを守り通すことができるんだ。ね、あなたを守るのは主の責任だ。しかしあなたが果たすべき責任がある。それは時には命がけで戦う必要があるんだよってことなんですね。私たちは人生の荒波に出るときに、まさに詩篇91編が助けになる。こういうときこそ本当に詩篇91編、ね、一番最初に話したニューヨークのクオモ知事なんですけれども、おじいさんの時にですね、イタリアからね、こうアメリカに移住してきた。でおじい様がですね、本当に一生懸命働いて、どうにかですね、ニューヨークで食料品店を持つことができるようになった。でそれなりの大きな食料品を持った食料品店を開くことができたと思った途端ですね、1929年の大恐慌になった。みんなお金がなくなった。で、おじいさんはどうしたかっていうとですね、店にあるものを全部配ってしまったんですよ。どうしてかっていうとですね、飢え死にする人を見たくないからって。で、クモさんはこの前の話の時にね、そのことを分かち合いながら、ね、ニューヨークに住むっていうことはそうやって生きることなんだよ。ね、今ニューヨークに来てる人はみんな助け合ってるじゃないか。素晴らしいニューヨークはと言って、でみんなの協力でこうやっ って感染収集が減ってきてですね、実際にですね、なんだ、潜在的な入院患者を10万人減らすことができたんだってこう言ってるんですよ。それはみんなのおかげなんだよ。でも同時に4月になってから家庭内暴力が3割増えた。多くの人がストレス溜まっている。またこの緊急事態の中で命がけで働いている人もストレスが溜まっている。だからニューヨークはどうしてるかっていうとですね、カウンセラーね、に本当にこうきちんと給料を払ってカウンセラーの方がね、家でなんか電話を受けてちゃんと相談乗れるようにうまくこう電話を回したりなんかするでしょうね。そうやって無料相談をできるからっつっての電話番号がバーッと出てきて、本当にストレスを抱えている人いくらでも電話してちょうだい、対応できる体制を作ったって言ってみんなでこう助け合おうって言ってるんですよね。こういうとこそ本当に私たちの心と心のつながりが大切なんだ。そしてこういう時を通して新しい動きも出てくる。例えば彼がさんのね、自分の娘が22歳の娘、それがねこう言ったんですよね。人生の中でこれほどお父さんと一緒に過ごしてることないよねなんて言ってた。まさに今だからできることがあるんだ。そういう中で河野さんがこういう言葉を掲げたんですね。ソーシャリーディスタンスとスピリチュアリーコネクティッド、ね、社会的に離れている、こう社会的距離、ソーシャリーディスタンスと、ね、スピリチュアリーコネクティッド、ね、私たちが、ね、距離を取らなきゃいけないけれども、実はそれを通してスピリチュアリーコネクティッドということも私たちに望みさせたができるんだよ。みんな実は今心の中で交わりを求めている。幸い今いろんな形で交わりがあってきて、ね、電話だって通じて、だからそういう形で私たち今こういう時こそ本当に互いに気遣って、そして周りのことを本当にアンテナを張りながら、あの人どうしてるかな、あの人大変なことになってないかなっていうことを気遣いながら連絡を取る。社会的距離を保つっていうことの中でスピリチュアリーコネクティブということを私たちは実践できる。で時には私たちはね、支援救助委員会にあるように危険を冒してでも行動しなければいけない時がある。でも神があなたを守り通すことができるんだ。神を見許しなくてあなたが死ぬっていうこともないだろう。だから本当にいつでもどこでも神に信頼しながら、私たち神様から問われていることを一歩一歩行っていきたいと思います。お祈りをします。天のお父様、あなたが私たちすべてを守り導いていてくださることを覚え感謝します。あなたの見許しなしには一羽のスズメさえ地に落ちることはありません。私たちの髪の毛さえも皆数えられております。どうか私たちがいつでもどこでも本当に神に信頼しながら歩んでいくことができるよう導いてください。どうかサタンのあらゆる攻撃から私たちを守ってください。また今さまざまな困難を抱えている人がいるならば、どうか互いに声を掛け合うことができるよう、人に電話する勇気を、また教会に電話する勇気を与えてくださいますよう、で互いに気遣いながら生きることができるよう守ってください。尊き主イエスキリストの名によってお願いします。